ファームサーカスの地産地消を遊ぼう。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。この時間ファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者の皆さんをゲストにお迎えして、お野菜作りなどのこだわりいろいろ伺っております。さて今月ゲストは白杉農園から白杉義之さんをお迎えしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
収録させていただいているのがちょっと今日はお天気が あまりお日様が出てなくて、そうですね、そうなると気温がぐっと低くなりますね。
そうですね、朝ちょっと温度低かったですね。
そうですね、はい、で今年は昨日6月4日に梅雨入りもしましたので、
はい、そうですね、
そういうのはなかなかお仕事上難しいですか？
そうですね、まあ、梅雨がないのも困るんですけど、
もちろんそうですね、
降りすぎるのも、ね、今降るときはもうまとまってね、降ったりとかいうのはね、なんか年間降水量はなんか大体平均して決まってるみたいなんですけど、はい、集中的に来るのがやっぱちょっとやりづらかった、
はい、
なんか植物に対してもかなりダメージ与えたりしますね。
じゃあやっぱり一番気になるのは天気予報ですか？
そうですね、まあ、この仕事をするまで天気なんか一切ね気にしなかったのが、
はいはい、
今も見る言ったら天気予報、
まずは
なんか見てます、はい、常に見てます、
はい、今お話があったように以前はっておっしゃった、それは途中からこのお仕事をされ始めたということ で、はい、このあたりは2回目のシリーズでゆっくりお伺いしたいと思いますので、
はい、
まずは現在白杉さんが栽培されていらっしゃるお野菜、どういうものがありますか？ご紹介ください。
まあ、私は一般的なお野菜なんですけど、
はい、
今年まあ大体4月スタートで、
はい、
ビニールハウスでは今、はい、きゅうりとミニトマトですね、
はい
はい、であと、小松菜、軟弱野菜の小松菜とほうれん草、
はいはい、
であと路地では、ナスですね、
はい、
それとオクラ、
はい、
まあ、大体夏野菜、これからの、ね、定番の野菜を中心に4月ぐらいからスタートしてます、ね、
ということは3月、ま、4月が始まるまではどうされて
るんですか？それまではその去年の秋に仕込んでいった冬野菜を出してますね、はい、ま
あ、
ここでもお世話になっているちじみほうれん草、はい、
出てきました、
はい、
ちじみほうれん草、
それを大体3月いっぱいぐらいにして、
ちじみほうれん草っていうのは他のほうれん草とどう違うのかぜひ教えてください。
そうですね、まず肉厚も違いますし、で寒さにどんどん当てることによって、やっぱほうれん草も枯れたくないんで糖度を高めるんですよ、凍らないように、
はい、
それがものすごくこう味にね、まあ、ほうれん草としての味も濃くなって美味しいですし、
はい、
で甘みもありますし、はい、まあ、かなりおすすめのほうれん草ですね、
はい、私も以前何度かチャレンジしたことがありまして、
はい、
恐る恐るというのは見た目が、うん、
見た目ね、
全然ほうれん草と違いますよね、うん、
分からないね、タアサイみたいなね、
そうですね、それとか、ハボタンみたいにこう広がったような、
そうそうそう、
だから どんな味するのかなと思ったら、うん、でまあ、丁寧にちょっと土が結構たくさんかかっているので、うん、はいはい、丁寧に洗っていただいたら、はい、なんと甘くて柔らかくて、
ね、はい、
栄養も結構ありそうですね。
栄養もありますし、で普通のほうれん草ってシュウ酸っていって、ちょっとこう下がビリビリく
る、まあ、は
い、独特な、ね、癖があるんですけど、はい、それがほとんどなくて、例えば畑で取ってそのままちぎって、ね、食べていただいても全然美味しくいただけるんですよ。
そうなんです、
はい、
ということは水にさらさなくてもいいということ、
まあ、汚れてるからさらした、ね、それはもうさらした、
洗ってはしますけども、
うん、食べることに関してはもう全然、そのまま食べます、は
い、サラダとして、ね、ということですね、はい、茹でた後にちょっとこうさらしたりとかもすることがあったんですけど、そういうこともいらないですね、はい、
そうで茹でるよりもチンしてね、ちょっとニヤッとさした方が味が逃げない
んで、そうなんですね、
美味しいです、
あ、それはいいこと伺いました、はい、それとか洗ってお鍋にちょっと入れるとか、
もう最高、お出汁自体最高ですね、
最高、
しゃぶしゃぶ、
お
しゃぶしゃぶしていただいて、はい、もうポン酢との相性がすごいんでね、
そうなんですね、はい、
まあ、ちょっと夏野菜の話で逆に冬のね宣伝していいんですけど、
はい、夏野菜の話でもう少し後でたっぷりご紹介いただこうと思います、はいはい、まずはもう今は売ってないけれども、
あ、そうですね、3月いっぱいぐらいまで、まあ、期間限定なんで、
はいはい、いつ頃からこのファームサーカスさんにはチヂミほうれん草は出ますか？
もう
チヂミほうれん草出荷されるのは、
一応ね12月1日いつもスタートにして、
あ、はい、
はい、あとはだいたいその収穫終わるぐらいまでが大体今3月いっぱいぐらい、
はい、
ですかね、ちょっと4月かかりぐらい、まあ、そのあたりですね、
は
い、
これはなんかこう育てるのに難しさとかはあるんですか。
まあ、そうですね、結構肥料関係というんですかね、その、はい、普通のほうれん草は出来上がってすぐ収穫するんですけど、はい、縮みほうれん草の特徴というのは出来上がってから霜にちょっと当てるんですよ、
わざと、
うん、寒さに当てることによって糖度を上げていって、で、肉厚もついてきてっていう、栽培の仕方なんで、
はい、
そのちょっと圃場にちょっと置く期間が若干長い分やっぱりその維持するのが、うん、ちょっとまあ手かかったりする場合がありますね、
はい、その間手がかかるというのは具体的にはどのように、まあ、その
肥料もちゃんと吸ってもらわないといけないし、
まだそこにも肥料を入れていくんですか、うんうん、
なんぼ冬場でもね、やっぱりちょっと葉面散布して葉の色を維持したりとか、
はい、そういうご苦労があって、濃い綺麗な緑に、そうですね、緑というか深緑ですよね。
そうですね、濃い方がいいですもんね。
美味しそうですね、はい、確かに。あ、そういうお手入れがあるという。
そうですね、
はい、ありがとうございます。そして、夏野菜ということ で、
そうです
ね、今お伺いすると結構たくさん、でも私たちに本当に馴染みのあるものばかりですけども、もう植え付けはハウスっておっしゃってたことは、はい、だいぶ前からご準備。
そうですね、3月の後半ぐらいから、まあ、植え付け定植ね、開始して、はい、まあ、ちょっと路地よりも1ヶ月ぐらい早めにこう植え付けしてっていう感じですね、
はい、ということはハウスでされてるということは暑さ対策はどのように、
まあ、暑さ、夏場の暑さ対策はもう遮光ネットでちょっと日をね、何パーセントか遮ったりして、
はい、
まあ、でも温度上がるんですけど、はい、空気はもうね暑いんで、直射日光をそれで遮ってちょっとダメージを少なくするようなね、
はい、そういうのはやっぱりこう年々されていく中でこう学ばれた方法ですか。
まあ、1年目からはやってましたけど、
やっ
ぱり初めにやっぱり夏場大変やの聞いてたんで、遮光ネットもせなダメやいうの、ちょっと学校行っとったんで、その学校の先生にそれはだいぶ言われたんでね、やっぱそれをしないと現にやっぱり遮光ネットしてても、今のこの夏の、ね、暑さでやっぱり調子悪くなったり、まあ、人間もそうなんですけど、
本当本当そうですね、
あります、あります、
ね、はい、何年間ぐらいこの農業に従事されて、今年で何年、
今年ね、就農って農業始めて、はい、ちょうど15年目ですね。
15年ですか、はい、そうですか、はい、でも最初から今おっしゃったようなお野菜のきゅうりとか小松菜、ミニトマト、ほうれん草、オクラ、ナス、全部、
そうですね、初めは、まあ、そのいろんな野菜チャレンジしながら、まあ、ちょっと自分に合ったというかね、まあ、やりやすい、
あ、はい、
うん、まあ、要するにその1年間の中で、常にこう収穫できるようにしたいなと思って、
そうです、ね、はい、お仕事ですからね、
まあ、そうなんです、いろんなものをこう入れ替えていった結果、はい、まあ、5、6年目ぐらいから今のパターンがまあできてきたんですけどね、
はいはい、その間に諦められたお野菜ありますか。
あります、いっぱいありますね。
例えばどういうものですか。ま
あ、そのトウモロコシにしてもそうですね、やっぱりもう、はい、獣害っていうんですかね、
アライグ
マとかいろんなね、カラスとか、
そうですね、自然豊かな分ね、
そうなんですよ、やっぱそれがなかなかこう対策してもこう、はい、向こうのが賢いかね、
うーん、
なかなかあれなんで、これ以上も手かけられないなということでやめたりとか、
はい、
やっぱりその、まあ、自分に合ってないというか、まあ、やりづらい、まあ、いろんな、ね、はい、あるん で、あとそれとまた違うのもやりたいのがあって、ちょっと入れ替えとかね、はい、やりながらこう探してきた結果、今の形ですね、まあ、なんか最終的には、まあ、自分が作って楽しいのもいいんですけど、やっぱちょっとお客さんがこう求めてくれるようなものを作った方がやっぱり販売もしやすかったというので、やっぱり定番の野菜にどうしてもね行き着いてしまったというか、
そうなんですね。その作る時の こだわるポイントとかもしありましたら。
そうですね、まあ、一応、まあ、どの、火砕類っていうんですけど、
はい、
その実がつくやつね、やっぱりその常に管理いうのはやっぱりその実に行く以外の負担をかけないようにいろんな処理は定期的にやったりとか、それはやっぱりきっちり手を抜かずにいうのを、まあ、ちょっと考えてやってますね。
実がなるように手を抜かない、
実に栄養を注げるようにいらない葉っぱ、はい、いらない脇芽とかね、
あ、そういうそっかそっか、はい、
ものを排除して、いう、まあ、努力ですね。あとはもうその肥料もちょっと まあ、以前はずっと手作りしてたんですけど、
あ、そうなんですか。
まあ、今でも、まあ、あの、はい、有機肥料として、あの、その自然なものをなるべくあげるように、
はい、
いうのを、まあ、それで、まあ、それイコールあの作物にとってもいいと思いますし、土作りにもつながっていくので、まあ、その辺ちょっと こだわりながらはね、やってますね。
土作りがやっぱり一番大事、
ね、やっぱ大事思いますね。やっぱり、あの、自分が作ってるのではなくて土が作ってるようなもんなんでね。
あ、そうですか、うん、お母さんの母体のような、お腹の中のような感じで、うん、
植物は勝手にね成長していってくれますし、だからその土作りをちょっと手助けして感じです、
そこに一番 こだわってらっしゃるということなんですね。あの、まあ、今のお話とちょっとこう重なるかもしれませんけども、収穫までに一番気を使われるのは、さっきトウモロコシで獣害っていうのもありますけど、まあ、それ以外に、
そうですね、まあ、収穫までに、まあ、きっちりやっていれば、あの、必ず収穫には、まあ、こぎつくんですけど、
はい、
虫とかは、まあ、あの、発見してから後手でも防除できるんです、駆除できるんですけど、はい、まあ、病気っていうのは、ね、一度出ると、はい、なかなか収まらないんです。
あ、なんか混同しそうですけど、虫はその場で見て、うん、あの、こう取っていけばそこでストップできるけど、うん、
いけます。
病気は
出さないことが大事なんですよ。
もう出してしまったら大変ですか、う
ん、予防に努めるんです。もう出るとなかなかね、はい、いい薬使っても完全にこう収まらない、
うん、
やっぱどんどんどんどん広がっていくし、もともとそのビニールハウスというのは自然の環境を無視して人工的な環境なんで、
そっか、
病気も、ね、発生しやすいんですよ、普通より。
そうなん、うん、いわゆる菌にとっては居心地のいい場所に、
いいでしょうね、ものすごくいいと思います。
ものすごくいい場所、
うん、だからその出さないようにをやっぱり努力しますね、収穫までいうか収穫中もそうなんですけど、はい、その作が終わるまでは、
ね、そうですね、
やっぱ最後きれいに病気もない状態で枯らしていってあげるというか、ね、終わらせるようには努力してますけどね、
うん、はい、それにはどういうことに注意されてらっしゃるんですか。
やっぱりもうね、あの、この仕事はやっぱ観察やと思います。
観察、
うん、やっぱり管理作業は、まあ、まさにその観察ですし、収穫の時も見ますし、はい、常にやっぱり見るように、
うん、うん、
ちゃんと植物を見てあげるように、この発見も早いんでね。
あ、
うん、
観察という言葉は見て察すると書きますから、確かにしっかりと
ね
事前に予防できるという、はい、うん、でその時に虫も見つけたらこうちゃんと察するという、あの、今おっしゃった、もう何の病気も発生しないで最後まで枯れるまでいけたなってことの方が最近は多いですか、それともなかなか大変ですか。
うん、まあ、一応抑えれるというか、まあ、あの、病気出さずに、虫はどうしても絶対来ますからね、山の中にやってますからね。
虫はそうですね、逆に虫が来るってことは、うん、虫も安心して来てるってことですよね。
虫も、まあ、安心安全で来てくれてると思うんですけど、
はいはい、
でも、まあ、あの、病気は今のところそんなに出ないですかね、まあ、ちょっと出たりはするんですけど、まあ、あの、予防してますから、あの、確実に抑えてはきてますね。
やっぱりこういう雨っていうのは菌にとっては好む環境なんでしょうか。好むんでしょう
ね。菌によってやっぱりその湿度があるとはびこったり、逆に乾燥したらはびこったりとか、はい、まあ、どっちでもはびこる、ね、いろんな菌がありますからね。だからで特にもうこの今からの時期って温度がちょうど、ね、菌にとったら一番こう増えやすい温度
なんです。あ、そうなんですね、うん、
だからその辺ですね、やっぱりそのためやっぱり常に観察もしないと、
うん、気をつけていらっしゃる、はい、そうなんですね。じゃあ、今回ですね、ちょっと出荷されているお野菜、夏野菜でいろいろと、美味しいもの、私たちが食べ慣れたものを伺ってますけれども、ぜひちょっと美味しい食べ方をね、お伺いできたらいいなと思って、例えば、
はい、
そうですね、きゅうりとかは、
きゅうり、
はい、
きゅうりね、まあ、これね、いろんな食べ方あるんですけど、はい、まあ、家ではだいたいちょっとこう漬物っぽく、まあ、漬物っぽくいうかね、お酒好きなんでお酒のあてとしてこういいです、ね、よく妻に作ってもらうんですよ、
はい、どんな風
に、その中でもね、ちょっとあまりこう、まあ、珍しいと思うんですけど、
はい、
おすすめの食べ方があ
ります。お願いいたします。
きゅうりのね、中華風炒めつけっていうのがありますね。
中華風の炒めつけ
、うん、
はい、
炒めてからつけ汁につける、
はい、
うん、いうやり方で、ま、例えばね、まあ、材料なんですけど、
はい、
つけ汁の作り方が、
ぜひぜひ、
お酢ね、
はい、
お酢大さじ3杯、
お酢を大さじ3杯、はい
はい、で、醤油大さじ3杯
あ同じ量ですね、はいはい、
で砂糖大さじ2杯
あお砂糖はちょっと控えめで大さじ2杯、はい、
であとごま油少々
あこれでちょっとあれがつきますね、うんうん、中華風 の、
中華風の、まあ、お出汁が、ね、できます、はい、
風味が出ますね、
混ぜていただいて、はい、でそこにですね鷹の爪ありますね、
ピリッと、
はい、あれを1本分をあの薄くこう輪切りにスライスしたやつ、はいはい、それと昆布乾燥昆布を1センチ角ぐらいにしたやつをお出汁にちょっと出汁として味付けとして入れていただくんですよ。
はい。
で、まあそれで漬け汁は完成なんで、ね。
これをじゃあ一回火を通す。
いや、これ通さないです。
通さなくていい。
うんうん、もう漬け汁、はい、それで完成。
このまま、はい。はい。これで完成。
あとその火を通すのはキュウリなんですよ。
あ、え？キュウリは。そっかそっか。炒めるっておっしゃってましたね。
はい、そのキュウリが、あのまあキュウリ一本ありますよね。
はい。
板ずりしてし。板ずりしてするんですよ。ちょっと潰す感じ で、
はい、
で 縦割りで4つにこう、はい、切っていただいて、はい、長さは 4,5 センチぐらいにカットしていただ
あ、はい、
うん、でそれをあの、まあ、フライパンで油で、炒めるんです。から入りっていうんですか。これ
あ何も油入れないで、
あ油入れて
少し入れて、
うんうん、はい、あの大さじ2杯ぐらいの油を入れて、
はい、
それであのさーっとこうちょっと色が変わるぐらいさーっと炒めて、
はい、
でそれ炒め終わったら、はい、その熱々のまま漬け汁につけていただく。簡単でしょ
う。そうですね、うん、
でそれで、まあ、まあ最低3時間ぐらい、
あやっぱり、ね、
寝かしていただく。
中に染み込んだ方が美味しいですから、
寝かせば寝かそうと味どんどん、ね、はい、染み込んで美味しくなります、
ね、そうなんですね。
これはあの本当お酒も進みますし、
ね、そうですね、
ご飯も進む。
あそうですね。
でちょっと中華風 で、うん、お酢も入ってるんで、はい、これから夏なんかちょっと食べやすい、食欲も進みます
ね。本当ですね、はい、いや今お伺いしたのはちょっともう一回漬け汁 の、 あの皆さんにももう一回お伝えしておきましょう、
はい、
お酢が大さじ3杯、はい、でお醤油も同じ量で大さじ3杯、はい、そしてお砂糖が大さじ2杯、
はい、
そこにごま油を少々、
少々、はい、
これで、そこに鷹の爪の1本を薄く輪切りにしたものを入れて、はい、そして乾燥した昆布を1センチ角ぐらいにして漬け込んでおくと、はい、でそれはもうそのまま置いといて、はい、これはキュウリは 2,3 本いけそうですか。
いや、ね、大体4人分作ろうと思えば大体2本ぐらい、
2本ぐらい、
はい、
2本ぐらいの分量で板ずりをして、はいはい、そしてまずは縦に半分、そしてもう半分という輪の部分を4分の1にするぐらいですね、そのように切って、それを今度はそれぞれ 4,5 センチぐらいにこう長さを整えて、はい、油のあるところに炒めて、ちょっとおきゅうりの色が変わったところで、うん、熱々のうちにこのつけ汁に入れるというのもポイントですね。うわこれは美味しそうですね、
は
い、
あとは、まあね、2,3 時間待つだけなんで、
あそっかそっか、それ絶対入れます、はい、できてすぐは美味しくない、はい、2,3 時間は、はい、そうですね、はい、じゃあもうお昼間に作っておいて夜の、
あそうです ね、
ね、お酒のあてにとは美味しい方法を教えていただきました、はい、とにかくあの家庭菜園しててもおきゅうりっていっぱいできてくるんですよ ね、
できますね。
でもそのままいただくだけではなんかね、うん、方法ないなと思ったらいいものを伺いまして、中華風炒め漬け、はい、ありがとうございます。さてそれでは、今度は2本目をまたお伺いしていきますので、その時には、 あの実は白杉さんはもともと別のお仕事をしていらっしゃって、うん、この農業に従事された、うん、そのあたりをじっくり伺っていきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。
あ、はい、ありがとうございました。
今日のゲストは白杉農園から白杉義行さんお越しいただきました。この時間は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。